イスラエルとパレスチナの争い、ガザ地区の悲惨さをテーマにした DVD を見せられ、人間の愚かさを痛感させられました。私を含め、私たち、あなた方は人としてあるべき謙虚さを失っていませんか？ FM ピパウチ、リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。私は何度でも言いたい。そして何度でも言い続けます。日本国、日本政府はこれまでどれほどのアイヌの人権、尊厳を蹂躙してきたことでしょうか。今から150年前、当時の日本政府、明治政府はアイヌモシリを奪い、植民地化し、文化、言語、生活の基礎となる権利などすべてを奪い、日本人への強制同化を強要しました。加えて、御料牧場などの植民地産業施策、本州などから移住する日本人の植民土地確保などから、アイヌコタンの強制移住が行われました。アイヌへの人権蹂躙は、生きているアイヌだけではありませんでした。日本政府により設置された、旧帝国大学の教養のない、野蛮で人手なしの人類学者たちの手によって、研究目的と称して、アイヌコタンが管理するアイヌ墓地から、私たち先人の遺骨が、違法な発掘として野因に乗じ、そして持ち去られました。これは、アイヌの人権、尊厳に対する侵害であると同時に、刑法においても、墳墓発掘罪189条と死体損壊等の罪190条となる犯罪、それも日本政府、旧帝国大学の犯罪です。その後の実態は、日本政府、旧帝国大学はこのような滞在、犯罪を時効と称し、謝罪もなく、先人たちの遺骨のほとんどは奪われたままです。こういった悪しき伝統を受け継いでいるのが、いるのか、現在、日本人類学会会長である篠田健一は、教養のない野蛮で人手なしの分子、人類学者です。なぜならば、京都大学、京都帝国大学により、昭和初期に沖縄県、名木人村の琉球王朝の墓から、遺骨が違法に持ち出された事件があります。この件については、昨年12月から、琉球遺骨を返還請求訴訟として係争中でも、であるにもかかわらず、本年7月22日、篠田は京都大学総長宛てに、次のような不見識な要望書を出したからです。遺骨は学術的価値があるので、遺族、採取承継者へ返還せず、由来地、出土地へ地方公共団体に移管するように 帰還の際は研究材料としての保存継承と研究機会の継続的な提供を合意内容に含めるべきとのことです。なんという不見識でしょう。私は同じ日本国籍を持つ一人の人間として世界に顔向けできません。篠田の要望書では、人類学という学問の継承と発展のために、個人骨資料の管理はどうあるべきかを理事会で議論したとあります。そしてこの要望書を出したということでしょう。私は篠田に提案があります。同じテーマを世界、先進国をはじめとする他国の人類学者に送付して議論していただきたい。そうすれば自分がどのくらい不見識な人類学者なのかを同業者から教えてもらえると思います。篠田の認識は相も変わらず、人骨は人類学者の所有物、管理下にあると言わんばかりです。アイヌ、琉球人の人権を無視し、これまでも、これからも研究を進めようとしています。人類、世界中の人々の人権のために、このような企みを許してはいけません。絶対に許せません。何度も言います。こんなことがまかり通っては絶対にいけません。私たちはアイヌとか日本人とかの狭い枠組みを超え、人類、世界中の人々の観点から、アイヌ、ネロアンアイヌ、人である人として篠田の考える馬鹿げた研究は絶対に阻止しなければなりません。さて、もう一つ、隣国である朝鮮、韓国の問題について少し触れてみたいと思います。今、日韓政府の関係が、これ以上の悪化は戦争以外にないと思えるほどの険悪な状態ですが、果たしてどちらの言い分が正しいのでしょうか。それぞれに言い分はあると思いますが、共通しているのは、かたくなな態度です。例えば、9月8日、菅官房長官は、テレビ朝日系番組で、日韓関係悪化について、すべて韓国に責任があると、思っていると述べたとのことです。韓国のムン・ジェイン大統領も似たようなことを言っているとの指摘もあると思いますが、いずれにしても改善を図るべき立場にいる日韓政府、当事者の取るべき態度ではありません。この問題の解決方法の一つは、両国政府の政治的な駆け引きの応酬とは別の観点から、私たち両国民が良識の上に立ち、感情は一旦横に置いておいて、歴史事実や経緯を客観視することが大事ではないでしょうか。これまで日本が犯してきた植民地支配という歴史事実、足を踏まれた者たちの心の痛みをどう考え、どう誠意を示したら彼らの恨みや怒り、心の痛みを軽くし癒すことができるのでしょうか。人類の歴史上、植民地支配等は日本だけが行ったわけではありません。単純化して言えば、 100年前の先進諸国は全て行っていました。そしてそれらの国々の多くは現在も植民地支配を謝罪していません。さて、私たち日本国民はその一人一人が朝鮮、韓国の問題について歴史事実から目を背けることはできないと考えます。また、仮に法的に責任はないとしても、それを突っぱねることが問題解決への合理的な判断とは言えない場合もあると考えます。私は日韓併合、日本が韓国を植民地化したために、朝鮮、韓国人が日本人とならされ、その後日本国、政府が始めた戦争などで、それらの元朝鮮、韓国人の日本人が多大な被害、損害を受けました。さらに、元朝鮮、韓国人の日本人は、一般の日本人から差別を受けたという歴史事実について、私たち日本国民が正確に理解した上で真摯に解決への検討を行うことが必要だと思います。なお、この歴史事実はほとんどアイヌと一緒です。また、日韓関係の改善については、お互いに自分の都合の良い歴史事実のみを主張し合うのではなく、歴史の真実、場合によっては様々な解釈が可能な真実をも理解し、客観視した上での話し合いが大事ではないでしょうか。以前にお話ししたことがありますが、アイヌと朝鮮半島の人たちは、昔から良い関わりを持ってきました。日本企業等による強制労働の過酷な環境から逃げ出し、アイヌに助けを求め、逃がしてもらったという事例は数多く歴史に残されています。そのままアイヌの家に留まり、アイヌ目のこと、目音になった話も多く聞いています。実際、私の周辺には、目のこと家庭を構えている在日の人たちもたくさんいます。これも以前お話ししましたが、私には若い頃、建設現場で寝食を共にして、随分と可愛がってもらったことのある在日の人たちがいます。私はこういった一人一人の個人レベルでの素晴らしい出会いが民族を超えて心を許せるきっかけ、土台になると思います。そして遠い昔になりますが、私には素敵な韓国人女性との出会い、ロマンスがありました。韓国の人たちとは良き隣人として早期に手を握り合える日が来ることを願いたいものです。ワイフには言えませんが、日韓関係改善のため、あえて交渉いたしました。木村文夫の言いたい放題の時間でした。えれけれ。